サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして、いつもこの番組お相手してますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議のタッキーこと滝本浩一がお届けしてまいりますということでございます。タッキー一人でやっとるときには非常に固い話が多いぞという話が多いあるんですが、固い話をしろということで固い話をしております。それで、今日は川にまつわるよもやま話をいろいろしておりますよということで、もうかいつまんでどんどんどんどん川にまつわる話題をちょっとお話ししようかなと思いますが、皆さん万葉集はご存知ですよね。知らない、知らない、万葉集ですよ、万葉集ですよ、万の葉っぱの集そのまま読んでますが、古来からこう変者がこうね、いろんな工夫しながらね、こうやって昔の人って偉いなと思うんですが、こういう歌を読み聞かせていったというか、集めたという、まあそういう、まあ大全集でございますな、アルバムみたいなもんですね、今ね風に言わせてもらいますと。でやっぱり川をよく読んでますよね。だから川ってまあ、その海もそうだし山もそうだけど、川ってやっぱりランドマーク、やっぱりなんかその思わず読みたくなるもので、その川存在そのものを読むこともあるし、川の流れをに例えて何かなぞらえて歌を読んだりとかいると、いろいろありますよね。で例えば万葉集にですね、これ奈良の地方の、まあこれ一句でございますが、年月も、これ年月もでもいいですよね、年月も未だへなくに、へっていうのはへてのへですね、経由の経ですね。ね、年月も未だへなくに飛鳥川、せぜゆ渡しし石橋もなしと。せぜゆ渡し、このせぜってのはせですね。せと淵のせですね。せぜゆ渡しし石橋もなしということで、これ意味を言いますと、年月もそんなに経ってないのにということで、年月も未だ へなくにということですから、年月もそんなに経ってないんだけど、飛鳥川のせぜゆ渡しし、飛鳥川の背に渡していたというね。皆さん飛鳥川ご存知ですか、ね、飛鳥村の非常にこう流れ見てると、なんかほんと昔の宮城というか、その古人のなんかこう風景がほとんど変わりませんからね、あそこ。昔もこうやって、飛鳥川流れてて、昔の人って見てたのかなとこう思ってしまうことがあるんですが、その飛鳥川に、その背に渡していた石橋もなくなってしまいました。これ洪水でなかったのかどうか、ちょっとこの辺は詳細わかりませんが、一応意味的にはですね、いや、そんなに立ってないのにもう、あれ、石橋なくなってしまった。だから、今はこういうことになっては困ります。突然国道190号線の橋がなくなってしまった、これは責められます、国土交通省が、はい、ということですよ。でそういうことは絶対今の時代はありません。だけど当時としては、まあ石橋、その当時作ってる石橋ですから、まあやっぱり脆いでしょう、ちょっとなんかあれば崩れるでしょう。そうすると気がついたら、ないわ石橋が、こういう話になりますんで、実はこの句の本来の意味はですね、時は移り変わっていくんですねという、時の流れについてこう思いを馳せた実は句と言われております。これ国土交通省の職員にとってドキッとする、強度が足りなかったかとか、ちょっともう少し地盤改良しとけばよかったとかさ、いろんなことを思ってしまうところですが、そうではなくて自然に任せて石橋がなくなってしまったという、ああ時はもう経ったんだねという、そういうことを考え言えるという、だから当時の人はやっぱりおおらかだったんですね。もう絶対こういう話になると、設計強度が足りなかったとかですね、やはりどっか手抜きしたんじゃないかとかですね、すぐ叩かれてしまうところですが、やはり昔の古人というのは懐が深うございますよね。あとですね、この万葉集にもありますが、今度は川書いてみますが、千曲川ですな。信濃ですね、これ信濃なる千曲の川のさざれ石も、君子踏み手は玉と広はむ、玉か玉かどっちかですね、ちょっと読み方間違ってるかもしれませんが、なかなかこの昔の万葉集って読み方難しいんでございます。古文の時間は苦手でございましたんで、これ意味はですね、信濃なるということで、信濃に、まあ、千曲川っていうか、千曲川とか来ますが、がありますが、千曲川の小石でさえ、あなたが、ね、踏まれた石ならば、 玉と思って、玉ですよね、当時としては非常に価値のあるものですね。玉というとちょっとなんかガクッときてしまう、玉ですね、玉と思って拾いますと。つまりあなたがね生まれた石はもう玉ですよということでございます。非常になんかこうあのなんていうか尊敬しているというのもあるし、ちょっと先ほどね恋関係の歌を今日かけておりますが、ちょっとそれになんか思いが近いかなということで、なんといい表現でしょう。だから ね、あなたが使ったものはもうそれはもう素晴らしい宝物ですよというあのことをですね、まさにこの川に置いてある小石いいですね。で、まあ、これサザレ石と出ておりますが、国家にも出てきますサザレ石ですけども、これ字で書けば、細かい石、サザレ石ということでございまして、小石とか砂利のことを言います。はい。コンクリートを塗るときに、粗骨材と細骨材というのがいるんですが、この細骨材の部分ですね。はい。ちょっと専門用語になってしまいましたが、コンクリートにも使います。小石や砂利でございますが、まさにこれがサザレ石ということで、国家ではね、なんか岩尾となりて、苔の蒸すまでって言ってるんですが、要するにこの小石とか砂利、砂利してるものですから、そのものですね。苔とかっていう意味じゃないですね。なんか丸い玉がいっぱいこうぐちゃぐちゃぐちゃっとあるようなイメージですよね。あとですね、吉野川。いいですね、吉野川。これも有名でございますな。吉野川のよ、これ読んだ句もございまして、吉野川、行く瀬の早見、しましくも、よどむことなく、ありこせぬかも。これ難しいですね。これ難しいですね。なかなか難しいございますが、吉野川、行く瀬早見、しましくも、よどむことなく、ありこせぬかも。ということで、たどたどしく読んでおりますが、意味でございますが、吉野川でございますね。吉野川でございます。吉野川の流れが速いところは、少しの間でも流れがとどまることのないようにお会いできないものでしょうかと、こういうような言い方をしています。これ。いいですか。吉野川の流れが速いところは、少しの間でも流れがとどまることのないように。要するに、こう吉野川のこう流れを読んでですね、とにかく、とどまらずに、要するにいつでもすぐ会いたいということで、これも実はこの歌だけ読んでるとなんか現象歌で読んでるのかなと、それは よどむことなくそれは流れてるだろうみたいな、よどみですよね、よどみなくそれは流れるもんだよって、吉野川だったらどんどん流れてるんだからって思うかもしれませんが、実はこれ歌はですね、湯気の巫女と木の姫の、木の姫巫女、湯気の巫女って湯気の湯気ですね。で、木の姫巫女、この二人の実は恋歌というか、もっと言うと湯気の巫女が、この木の姫巫女のことを思って、ぜひ滞りなくよどみなく会いたいなと、こう何の障害もなく会ってお話ができたらいいななんてことを、この吉野川のこの瀬、つまり流れになぞらえて句を読んだという、まあ昔の人というのは川の流れを、これは要するに単なる川の流れを物理的に表してるんじゃなくて、先ほどこうご紹介した先ほどの飛鳥川もそうですが、石橋が亡くなったっていうその現象を時間の流れに置き換えて読んだっていう例ですよね。で、今度はその川に置いてあるその玉、流れてきてるその石がまさにあなたが踏むことで玉になるよっていう、それをこう使ってこう相手を持ってることを言ってる。で、さらに先ほどの吉野川なんかは、よどみっていうのをこう滞りなく、そのよどみがないように、あなたと会いたいねってこう川を使って話してる。まあなんとロマンチックというか、昔の人って、まあ映画もないですし、DVD もないですし、そういう中でやはり川を読みながら、そういうことを思ったんでしょうね。まあ、そういう意味でやっぱり川って単なるその物理現象、水が流れるとだけの物理現象の川だけではなくて、人の思いとか時の流れをこう言い表すのに良かったんでしょうね、当時の人にとってはね。素晴らしい川でございますが、それともう一つちょっとご紹介しましょうか。ヤマタノオロチ、ヤマタノオロチですよ、大根おろしではございました。ヤマタノオロチありますよね、大蛇のこう首がいっぱいあって、ちゃんとあれ統制が取れてたんでしょうね、当時ね。 当時でっていうのも変ですが、山田の前に一応架空のこの動物でございますというか、まあ悪いやつ、悪いやつと言いましょうか。まあ、退治されてしまいますけども、実はいろんな、なぜ山田のオロチのイメージが、こう、首がいっぱいあるね、イメージで出てきたかって、いろいろ諸説いろいろあるらしいですね。で、一つはですね、実は島根県にヒーガーというのがありますが、実はこのヒーガーってたびたび洪水を起こしておりまして、どうもですね、その時に下流でその巣、砂巣を作るんですが、まあ、三角巣みたいなものですね、要するに水の流れで巣を作るんですが、砂巣ですね、砂の巣ですね、これが実は砂巣が、これ砂巣ってこうちょっと細長いものですから、それが幾重にもこう伸びている姿、それがどうもそのオロチのようなイメージを持ったんではないかということで、この巣の形が大蛇の、首を持つ、複数の首を持つ大蛇のイメージに育てたんじゃないかという説がございます。これまたびっくりでございますね。まあ、巣がこうどんどん出てきていくってことで、やっぱ結構暴れてた川かなという気がしますね。で、そういう話もある一方ですね、実は、島根県と鳥取県境に、これ、起点とする川が実はいくつかあります。先ほどのヒーガーもそうなんですが、日の川とか、日の潮ありますよね、日の市。日の川とかですね、あるいは豪の川ですね、あるいは白田川っていろいろこう流れが出るんですが、その支流が実は頭が8つある大蛇に、こう、似てたんじゃないか。8つこう流れてるもんですから、それが大蛇の首のように、こう、なんていうかな、置き換えてみたという説も実はありまして、これをですね、オロチ河川群という言い方をなんかしてるようでございますね。山田のオロチの頭のごとき川ということでございましょうか。まあ、面白いでございますね。そういうふうにして意識して、このね、川を見たことはございませんが、まあ、当時の人はそういうふうにして読んだんでございましょうか、ということでございますね。あとですね、必ずカッパの話が出ますね、川では。カッパ野郎。これはカッパ自体はまあ、いろいろな諸説いろいろございますし、まあ、大変なんでございます。日本各地にあるわけですよね。で、いろんな諸説がありまして、ある昔の書によりますとですね、カッパっていうのはですね、カワウソが年を取ったらカッパになるとかですね、猿に似た一種の獣物で川の中に住み、人間と同じような手足を持っているものっていうふうに定義しているものがあるということで、まあ、諸説いろいろこうあって、まだようわからんというのが実は、カッパでございまして、カッパ見た人、私カッパ見たよっていう人がいますけど、もちろん皆さんの職場にもいろんなカッパがいると思いますが、頭がこうちょっと薄くなったりとかですね、今風のカッパもいるかもしれませんが、当時のこの、いわゆるお皿を持ったカッパって、やっぱりこう、なんかミステリアスですよね、っていうことですよね。で、実はですね、カッパが、これ防災と関わるなんか話ないかなと思って探しましたら、実はありました。防火でございます。享保8年、1723年、江戸のお話でございまして、この麻布六本木筋でございますな。で、ここで実は、大火がありました。火災があったんですね。屋敷から火が出まして。で、もうこれは、大変だということで、こう、火の用心しないと本当はいけないんですが、火出してしまいましたということですね。で、そこで時の藩主の第26代の、まあ、そこの藩の持ち主の方がですね、火の用心のためにと、この神社の、まあ、要するに、その地域に、まあ、ある神社があるんですが、それは文社をその、屋敷内に建てて、こう、まあ、拝んだっていうわけですね。で、その後ですね、実はまあ、要するに、火を出しちゃならんな、ということで、やっぱ神社の文社ちょっといただいて、ちょっと火の用心に努めよう、つって、防火対策ですわ。精神的な防火対策ですね。をやろう、つんで、お祭りをしたところですね、実はその後、その屋敷の隣から、この小田原藩主の、大久保さん家からですね、火災が起きてしまいました。この、要するにその文社をした、これ、後藤家って言うんですが、この屋敷にですね、神屋敷に燃え移ろうとした時に、なんとですね、大勢の消防士、消防の手と書きますが、がバッと現れて一気に火を消し止めてしまったということでございます。で、その消防の手、消防士は、実は人間ではなくて、先ほどお話した神社って実は 水、水神社なんですね。の河童であったことが実は、あ、ではないかということが実は江戸中の評判になってしまいまして、なんと水天宮お守りというのを作ったらこれが飛ぶように売れて儲かっちゃったという。で、旧藩時代はこの収入で大変潤ってしまったと。火の用心、一回火を出して、こらいかん、ちょっと水の神様にちょっとこう分社していただいて、ちょっと拝もうっつって、でこう拝んで、こうやって火を出さないようにしますからってやってたら、本当に隣から火が出たと。そしたらうわ、これ燃え移るとまずいなと思ったら、いきなりカッパが出てきて火をバッと止めてしまったと。これは素晴らしいねっていうんで、水天宮お守りっつったら、これは江戸って当時もう大火がもう盛んに起こってました、火事が起こってましたから、これはいいぜと、火止めになるでっつんで、売れて儲かったという。やっぱりですね、心清らかにやっぱり拝むもんですね。カッパが実はこういう防火の、まあ、伝説的な役目を果たした。どっちかというとカッパっていうのは人を川に引きずり込んだりとか悪さばっかりするやつばっかりが多いんですが、防火に役に立ったというお話でございました。
まもるくん、インフォメーション。
はい、まもるくんインフォメーションの時間です。生インフォメーションはこの方です。
はい、こんばんは。山口河川国道事務所、大小峰美です。今日のまもるくんインフォメーションはですね、上三木田関の動作確認作業についてお知らせいたします。上三木田関、覚えていら、おられますでしょうか。今年の3月末に完成しました、場所は上三木田、ね、河口からだいたい12キロ上流に行ったところにある堰なんですけど、3月までにですね、金波堰という堰と、掛堰という堰、2つのコンクリートの塊の堰を統合して、洪水時に倒れるタイプの堰に、改修直しました。その堰はですね、中ぐらいの洪水の時に、中間ぐらいまで、ゆっくり倒れて、大きな洪水が来ると川底と同じになるまでペタッと倒れて、洪水を安全に流すというタイプなんですけども、今年、幸いに台風上陸もなかったように大きな洪水が発生していません。それでですね、この堰は川の底にペタッとなるまで倒れておりません。で、設計通りにですね、水が溜まった時に、ゆっくり時間をかけて倒れてくれるかどうかという確認作業ができておりませんので、これを作業を行います。時間はですね、12月22日、夜実験をいたします。夜9時からですね、席をゆっくり倒して予定通りの時間で倒れるかな、立ち上げるとき、元に戻すとき、時間通り、予定通りゆっくり立ち上がるかなという時間の確認をする作業を行います。堰を倒すので、下流の方の水位、多少高くなったり低くなったりすることがありますが、皆さん方が危険を及ぼすような急激な水上昇、水位の低下はないと思っております。今日は、上三木田堰の動作確認作業についてお知らせいたしました。
以上、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時49分30秒を回るところでございます。サバ川物語をお届けしておりますよ。今週もタッキー一人きりで、硬いというかザックバランなサザレ石のような話題を提供しております。今日は川にまつわるいろんなトピックスということで、振り返ってみれば川のですね、もうちょっと基本的なお話から始まってですね、その後まあ、歌の話ですね、いろんな万葉集に記載されてます話もありましたし、ヤマタノオロチのお話も実はいたしましたし、最後にはカッパがやっぱり出さんといかんだろうと。これカッパだけでもこれ番組一回だけじゃ終わらないってくらい、カッパ伝説って非常にございますよね。非常にカッパと姫とかですね、もういろんなカッパって面白いですね。で、実はこの、夏ですか、8月に実は私、岩手県の遠野市に行きまして、そこも実はカッパがいると言われてる、カッパ淵っていうのがあるんですな。 あの本当にあのカッパが出そうな雰囲気 の、 あの小さい川なんですよ。お寺さんがあってその裏に流れて小さな河川 で、 であの本当にあのカッパがそのまま引きずり込みそうな本当にあのこう斜面なんていうかな川の形をしてまして、でずっとあのもう段差なくそのまま川へずるずるっとこう落ち、気をつけないと本当落っこっちゃいそうな、そういう川岸があってですね、その横に小さい祠が立ってまして、カッパ淵ということで、カッパさんがいたんだろうということになりますね。このカッパにまつわるお話、遠野市非常に多ございますよね。ということですね。はい。はい。で、あ、メールいただきましたね。こんばんは、タッキーということで、変な質問をしていいですか？高速道路なんかを通っている川を、ごめんなさい。高速道路なんか渡っていると川を渡りますよね。その時川の名前が書かれている標識がありますが、例えばサバ川ならサバリバーと英語の表示がありますが、郷の川は郷の川リバーになっています。郷の川は郷の川川郷の川川なの、はい、ということで小南さんお答えを。
はい、これですね、非常に私たちも表示をするときに悩む問題でして、うん、富士山とかね、うん、マウント富士というところもあるし、それから富士山の名前として富士山があるわけですよね、
うんうん、
でよく似た話では鳥取にある大山、
うん、
でマウント大山じゃあマウント大海とかですねいろんなこう、はい、名前として川をつけ取るものとサバ川とかですね、うん、ものを分けてですね、はい、それはいろいろ研究しながら名前はつけている、
はい、
ことがありますね。
はい、ありがとうございます。川博士の小南さんから苦しい答弁をありがとうございます。難しいんですよ。これ読み名はですね、ふよふよさんからいただきました。鋭いツッコミありがとうございます。郷の川、川がおかもしれませんね。今日川にまつわるいろいろお話をしてまいりました。まだまだお伝えしたいことあったんですが、例えば皆さん川で行きますと、一番必ず将来渡ることになる川って知ってます？将来いつになるかわかりませんよ。必ず渡りますよ皆さん。三途の川ですよね。これ明海の川ですが、実は三途の川と三途川と書くんですが、この川って日本に四河川あるって知ってます？名前同じ名前、群馬、千葉、宮城、青森に同じ字を書く川がございます。そこを渡るとちょっとドキドキしますよね。まあそういう意味でいろんな川の使い方、川の表現、イニシエビトも含め、そして現代の私たちもですね、この川にいろんな愛着を持って、いろんな歌を読み、あれいろんな映画に出演し登場しという形で今も川が語り継がれていくというお話でございました。今夜もそろそろお時間が参りました。来週24日クリスマスイブでございますが、久しぶりに、メンバーが揃います。いろんな人がやってきて、わわわわ、何について話すか未定でございますが、楽しくクリスマスパーティーの番組になる予定でございますので、ぜひぜひお楽しみということでした。風邪引きさん、たくさん出ております。皆さんもお体お気をつけいただいて、一週間また元気にお過ごしください。そしてまた、来週のこの時間にお見にかかりたいと思います。それではまた来週まで、さようなら。サバ川物語。この番組は国土交通省、山口河川国道事務所の提供でお送りしました。